それでは、本日の説教箇所になります聖書をお読みいたします。今朝の聖書はヨハネの福音書12章の20節から26節、第3版のお持ちの方は新約聖書の205ページにあたります。ヨハネの福音書12章の20節から26節、それではお読みいたします。さて祭りの時礼拝のために登ってきた人々の中にギリシア人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベツサイダの人であるピリポのところに来て、先生イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポとは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。まことにまことにあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというならその人は私についてきなさい。私のいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます。それでは、このところから一粒の麦と題しまして今度牧師が説教いたします。
今から5年よりも前に書いておりました私のプロフィールの中には、例えば学生の集会などで呼ばれますと事前にプロフィールを送ってほしいと言われて送るんですけれども、趣味は何ですかと聞かれるその欄に私は花を育てることと書いておりました。5年より前のことを考えますと、例えば2010年の時まで私は1年で十数種類の花を毎年、時に苗を買ってきたこともありますし種を買ってきたこともあります。あるいは前の年に咲いた花から種を取って、そして春にそれを植えて、そして花に育てて教会の玄関の周りや牧師館の周りを飾っていました。小さな種を土に開けた小さな穴に撒きます。小さなですね、こうポットのようなところに穴を開けてその種を撒きます。しばらくすると芽が出てきます。そしてその芽が成長して少し根を張るのを待って、今度はもう少し大きめのポットに移し替えます。強そうな芽を選んでですね、そしてそれをもう少し大きなポットに移し替えます。やがて花が咲き始めた頃にその花をプランターに移していきます。そしてしばらくまたそのプランターの中の土に根を張ったと思われる頃に教会の前の玄関や、あるいは牧師館の前の玄関の目のつくところに、見えるところに移す。またですね、そのために日当たりのいいところを選んで、それまでにですね、毎日プランターを絶えずですね、こう朝と移動をさせて、場合によっては午後にはですね、また日当たりのいいところに移動させて、手間暇をかけて花が咲くのを楽しみ、そして花が枯れていく頃にはその花の中から種を取り出して、冬の間は保管をして春にまたその種をまくということを繰り返していました。麦ではないんですけれども、たった一粒の花の種からまさに何十何百もの種が取れていく、収穫をすることができる、このサイクルを楽しんでいました。震災の後に花の栽培をする余裕がすっかりなくなったままとなってしまっているんですけれども、 5年より前を振り返るときに、確かにそれは私の生活の中で楽しみとなっていました。今日の箇所には有名なイエス様の言葉が記されています。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。この街道を出て右側の壁を見ますと、この教会を開拓したシーファー先生の息子さんを記念したその色紙が飾られています。写真とともに飾られています。そこにはこの御言葉が記されています。私も何度も何度もこの12年の間に目にしてきた御言葉です。非常に印象的な言葉です。でも言っていることは当たり前のことでもあるんです。麦に限らず種をまかずに取っておくならばそれは一粒のままです。でもそれを土を掘ってまくならば多くの実を結ぶようになる。イエス様のこの言葉を聞いた2000年前の人々は、何をイエス様は当たり前のことを言い出したのだと、そのように考えたのではないかと思うんです。でも私たちは今日このイエス様の言葉がどのような状況で、また何を表す言葉として語られたのか、このことに目を耳を向けていきたいと思います。そして今日はこのことに迫りつつ、同時に私たちに与えられている救いの恵み、神様が与えてくださっている救いの恵みを教えられていきたいと思っております。イエス様の言葉から私たちの2つの在り方、2種類の存在について考えていきたいと思います。一つ目は自分の命を愛する者、この存在について、この在り方について、自分の命を愛する者。2点目は逆に自分の命を憎む者、自分の命を憎む者ということです。さあ、第1点目は自分の命を愛する者ということですけれども、まずはこのイエス様の言葉がどのような状況で語られているのかということを確認してみたいと思います。今日の箇所、先ほど20節から読んでいただきましたけれども、20節はこう始まりました。さて祭りの時、この祭りとは杉越の祭り、ユダヤのイスラエル人にとって、ユダヤ人にとっての最大の祭り、杉越の祭りの時、礼拝のために登ってきた人々の中にギリシア人が幾人かいた。ギリシア人が幾人かいた。このギリシア人がどのような存在であるのかということは何も説明されていません。私たちは推測するしかないんです。実際にギリシアのその地方からはるばるやってきたギリシア人たちなのか、あるいはガリラヤのすぐ北部にあるデカポリスの地域にギリシャ人たちのコミュニティがあったと言われますけれども、そこから来た人々なのか。杉越の祭り、ユダヤ人の最大の祭りを興味を持ってやってきた人々なのか、それともギリシャ人、異邦人でありながら誠の神様に改宗をして、ユダヤ人のユダヤ教の神様に改宗をして祭りにやってきた人々なのか、ヨハネは何も説明をしていません。ただ彼らが願ったことをここに記録しています。21節、この人たちがガリレアのベツサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだ。彼らはピリポに、どうかあのイエス様にお目通しをしてほしい、自分たちをイエス様につないでほしい、そのように頼んだと言うんです。頼まれたピリポはどうしようかと考えたようですね。そしてアンデレにピリポは頼みます。ピリポはアンデレのところに行って、そしてこのことを話し、アンデレとピリポは行ってイエスに話した。アンデレというのは不思議な人ですね。ヨハネの福音書の中では複数回にわたって 誰かをイエス様のもとへと紹介をして連れていく、そのような役割を果たしています。まあ、特別に何かですね、イエス様にそのような役割を持っていた弟子たちの中でも役割を持っていたのかもしれません。まあ、ともかくここでわかるのは、このギリシャ人たちの詳しい情報はないものの、ここでわかることは、異邦人である彼らのもとにもイエス様の噂が届いていたということなんです。ぜひお目にかかりたい、ぜひ話を聞きたい。ユダヤ人は異邦人との接触を極端に嫌います。ましてやイエス様はユダヤ教の教師、あのサマリアの女にイエス様が話しかけたことは異例中の異例でした。ユダヤ教の教師は絶対に、まあ、異邦人にのみならず女性には話しかけない。しかしイエス様はそのような当時の常識を超えるお方です。まあ、彼らはなんとかピリポに仲介を頼み、ピリポという名前自体がギリシャ語名ですので、このピリポ自体が何かしらのギリシャ人とのつながりがあったのかもしれません。なんとかイエス様にお目にかかりたい、話を聞きたいんだとピリポに頼みました。するとイエス様が語られたというのがこの23節の言葉です。23節、するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。まあ、ここで言われている彼らというのがどこまでを表すのか、もうすでにこの場面にギリシャ人たちがいるのか、それともイエス様のもとにやってきたピリポと、そしてアンデレに対して語られた言葉なのか、このこともあまりですね、ヨハネははっきりと記そうとはしないんです。まあ、私たちやってきたピリポとアンデレに向かってイエス様が語られた言葉として想像するのか、それとももうこの場面でギリシャ人たちがその場にいると考えるのか。まあ、ただ語られた言葉をヨハネはここでしっかりと記したんです。このギリシャ人たちの来訪を皮切りとしてイエス様の言葉が語られていきました。そしてそれはユダヤ人に限らないイエス・キリストを通して明らかにされる救いの宣言。ユダヤ人たちが期待をしたユダヤ人の救い、ユダヤ人のみだけの救いということにとどまらない救いの宣言がこの場所でなされていくことになりました。イエス様は語られました。人の子が栄光を受けるその時が来ました。皆さんは栄光を受けるという言葉からどのようなことを想像されるでしょうか。総君が栄光を受けると言ったらば何でしょうね。病院の中で特別にも素晴らしい療法師だということで表彰されるとか、そういうことでしょうかね。私先々週に父のリハビリのところに行きましたところ、父についているその作業療法士の方が非常にこう腕の良い療法士、作業療法士だということで評判の方だということだったんですね。で、何か父の担当の方がその方に決まった時に周りの患者さんたちから一斉に羨ましがられたというですね、まあ、病院の中にもそういうことがあるんですね、そうくんね。なるほどね。はい。ですね。まあ、栄光を受ける、何か表彰をされたりですとか、賞賛をされたりですとか、まあ、評価をされる。私たちは良いイメージでこの栄光を受けるというこの言葉を捉えるかもしれません。まあ、この場面、この言葉を聞いたイエス様の弟子たちが何を考えたのか。直前に彼らが目にしたのはまさに栄光に満ちたイエス様の姿だったかもしれません。エルサレムに集まった大群衆が一斉にイエス様に向かってホサナホサナと叫びながら、シュロの枝を振りながら、自分の上着を道に敷きながらイエス様を迎えた。そんな光景を彼らは目の当たりにしていました。いよいよイエス様が王として立ち上がってくださるのに違いない。 彼らの期待も嫌顔に高まりました。しかしイエス様はご自分が人の子が栄光を受けるその時が来たと語られた後に続くこの24節、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのまま、しかしもし死ねば豊かな実を結ぶ。死という言葉を栄光を受けるその時が来た、この言葉にイエス様は重ねられたんです。栄光と死、栄光と死、一見すると相反するように思われるこの言葉をイエス様は重ねてこのところで語られているんです。ここに私たちは福音書を通してイエス様のメッセージを通してしばしば聞くことのできるイエス様による逆説のメッセージ、逆説のメッセージをここにも私たちは聞くことができるんです。イエス様が栄光を受けるその時が来たという時、それはいよいよご自身が十字架にかけられて無残にも殺されてしまうその時が来たとイエス様は宣言をされたんです。弟子たちにはわからないんです。この言葉を聞いたヨハネにもこの時点ではまだわからないんです。ギリシャ人たちにもわからなかったと思います。理解できない、彼らがこのイエス様の言葉を理解するのはイエス様が十字架で死に、そしてよみがえられてからもっと後になってからのことでした。もう一度改めてイエス様のこの言葉、この言葉に耳を傾けてみたいと思います。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。このイエス様の言葉は他の誰かのことを表しているのではなく、イエス様ご自身のことをイエス様が語られた言葉なんです。神様の時は大きな大きな、この人類の歴史やこの世界の歴史、世界の歴史なんて言ってもですね、私たちの小さな頭ではその歴史の大きさを捉えきれないものですけれども、しかし神様の大きな大きなあの天地創造に始まったこの世界の歴史は、大きなうねりとともに住み続けてきたその歴史は、ある意味このイエス様の十字架において一つのクライマックスを迎えようとしているんです。あのエデンの園の人が犯した罪、堕落のその瞬間から人間を押し流していったその罪の歴史、しかし罪にまみれ苦しみ続け、うめき続ける人々に対して何度も何度も繰り返し予言された神様による人類の救いの計画、もたらされる救いの計画がイエス様の十字架によって今まさに実現しようとしている、その時が来た、イエス様はこのように宣言をされたんです。私たちがよく馴染みのある予言を一箇所開いてみたいと思います。イザヤ書の53章、あのしもべ、主のしもべに対する予言が記されているイザヤの53章、一粒の麦がもし死ねば多くの実を結ぶと語られた、ご自分のことでそのように語られたイエス様、そのイエス様の言葉はイザヤが予言をした53章の10節の言葉と あまりにもピタリと重なるのではないでしょうか。旧約聖書のイザヤ書の53章10節にはこのように書かれています。開かれた方ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。イザヤ書の53章の10節、はい。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、主の御心は彼によって成し遂げられる。もし一粒の種が死ぬならば、その死んだ種によって多くの実が結ばれていく。キリストが私たちの罪を償うために神の怒りと裁きを一身にその身に背負って、まさに生贄の子羊、ほふられた子羊として、罪の身代わりとして十字架で死ぬのならば、このことなくしては救いの実現はない。このことなくしては人を罪から救う他の手段を人は見出すことはできない。イエス様がご自分の受難を、十字架の受難を語られたときに、弟子のペテロはイエス様のことをいさめながらそのことを否定して、イエス様を十字架の道から引き離そうとしました。しかしそのようなペテロに向かい、イエス様は下がれサタンと厳しく言葉をかけられたんです。もしキリストが十字架で罪を背負って死ぬのならば、罪の許しとそれに伴う永遠の命、神様との和解が実現する。救いはユダヤ人にとどまらず、この時にこの場にギリシャ人たちもまた佇んでいたとするならば、そのギリシャ人たちも含めて、まさに世界中にその実が結ばれていく。イエス様が語られたこの言葉、そして続いてイエス様は、続くヨハネの福音書の12章に戻りますけれども、25節この言葉を続けて重ねられました。ご一緒に25節を声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の12章の25節、はい。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。自分の命を愛する者はそれを失うと言われています。ここで言う自分の命とは一体何か、そして自分の命を愛する者とは一体どのようなものなのか、まあ、私たちはこの自分の命とイエス様が語られたこの言葉、そしてこの命という言葉をさまざまなものに言い換えることができます。例えば自分の立場を愛する者、自分の身分を、自分の地位を愛する者、自分の利益を愛する者、自分の権利を愛する者、自分の幸せ、自分の幸福をのみ愛する者、自分を守るためには他人を平気で犠牲にするもの、神の存在でさえもあくまでも自分のためと考えるもの、イエス様を取り囲む人々は、弟子たちも含めて、自分たちにとって都合のよいイエス という救い主を求め続けていました。あるいは最初は律法学者たちは自分たちの地位を、自分たちの身分を、自分たちの評判を脅かす存在としてイエスを殺そうと躍起になっていました。自分、自己中心という私たちのど真ん中に位置する罪のその本質、自分のために、自分を愛するということ、自分の命を愛するということ、イエス様はここで人間の罪の本質に触れられるんです。この罪の本質の本質に生き続けるならば、結局は命を失うことになる。そしてイエス様は言葉を続けられました。今日の2番目の点は、自分の命を憎む者ということです。自分の命をそれでは憎むとはどういうことなのか。この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。自分の命を憎むとは、自分を憎む、自己嫌悪に陥り続けるという意味ではもちろんありません。信仰をですね、自己嫌悪を持つ、自己嫌悪に陥り続けるということが信仰的であると間違ってですね、私たちは時に考えてしまうかもしれません。いつもですね、自分なんて全然ダメです、自分なんて価値がありません、自分はもう本当に罪にまみれて、自分はあんなこともしてきた、こんなこともしてきた、いろんなことを挙げながら自己嫌悪に陥って、それが謙遜であり神様の前での正しい姿勢だと考えてしまうならば、それは大きな間違いです。それは悔い改めではなく、ただ悔いてるだけに過ぎないんです。イエス様の死の犠牲によってもたらされた神様との和解の道が私たちの前に大きく開かれている。その和解の道に足を踏み出していくためには、ただ悔いることではない。悔いるというのは結局悔いている自分に対する自己満足に過ぎないということが往々にしてあるんです。ただ悔いるだけではない。悔い改めというのは、自分自身の在り方を大きく大きく方向転換するということです。自分、悔いている自分、この私たちの罪の本質が変えられていくということです。心からの悔い改めによって、私たちの在り方そのものが変えられていくということ。心からの悔い改め、自分の目的のために、自分の利益のためにではなく、神のために、神と共に生きるものとされる、その歩みへと大きく私たちのその方向を転換していくということ、それは私たちの命の目的が全く変えられるということなんです。神様との交わりの中に迎え入れられ、神様と共に歩む、まさに永遠の命の中を歩むものと変えられるということ。もちろん私たちにはそれぞれの生活が与えられています。そしてそれぞれの立場や、またそれぞれの使命が与えられています。先ほど生きる目的という言葉を使いましたけれども、例えば私には牧師としての召しと使命が与えられています。牧師としての召しと使命、そして今はこの盛岡聖書バプテスト教会の牧師としての使命が与えられています。あるいは家庭の中では、父親としての、あるいは夫としてのその使命が、立場が与えられています。皆さんそれぞれが、それぞれの関係の中で与えられている使命があるはずです。 先週の金曜日には錦秋湖の理事会が仙台で行われまして、私も理事として参加をしてきましたけれども、キャンプ場で働く働き人の方々にとってはまさにそのキャンプミニストリーに使えるというその使命が与えられています。皆さんお一人お一人が、ある方はビジネスマンとしてそれぞれの職場に使わされていく、ビジネスマンとしての責任と使命が与えられているかもしれません。学生としての使命が与えられているかもしれない。それぞれの立場がある。私たちは与えられている関わりの中で、それぞれに与えられた使命を覚えて、またその使命を確認しながら生きるものとされています。しかし、もし私たちから手にしているはずの立場や、またその働きや役割や責任が奪われていったとするならば、失われていったとするならば、私たちは途端に生きる目的を失ってしまうようなものなのでしょうか。例えば私が牧師としての役割を担うことができないとなったときに、近藤芳也という人間の生きる目的は失われていくのでしょうか。いや、あらゆる立場が取り払われていったとしても、立場が変わっていったとしても、自分にとって不本意な状態に陥っていったとしても、私たちに与えられている、私たちに与えられた命の目的は変わらない、変わることがないんです。それこそが神のために、神と共に、主のために、主と共に生きるということ、生きるということです。私たちはクリスチャンと言いながらも、神を信じていると言いながらも、この目的をあまりにも簡単に忘れてしまい、私たちが手にしているものを通して神との関係を考え、そして失望したり絶望的な思いになったり、つぶやいたりしてしまう。先日デビッド先生が子どもたちと一緒にたこ揚げをしているその写真を目にしました。まあ、たこ揚げ、非常にダイナミックな遊びですよね。もうあれ、どれぐらいの糸の長さでしょうか。もう20メートルも30メートルもですね、ブワーッとこう上がったタコが、風の中ではためき、しかし飛んでいくことなくしっかりと握られたその糸、紐によって、タコ糸によって、ずっと自分のコントロールの中にあり続ける。しかしどうでしょうか。その糸が一旦プツンと切られてしまえば、あっという間にそのタコはコントロールを失い、どこかに飛んでいってしまうことになります。ある意味私たちはこのタコのようなものではないかと思うんです。神様とのそのつながりの中で、そのつながりがしっかりと結ばれているならば、どれほどの強い風が吹こうとも、しかしバランスを失うことなく、右に行ったり左に行ったりしているように見えながらも、しかし、つながった神様との関係の中で、そこにあり続ける。風を受け続ける。そして、浮かび続ける。しかし、この神様との関係という糸が、プツンと切られてしまうならば、吹き寄せる風はあまりにも簡単に、私たちをどこかに吹き飛ばし、そして見えなくしてしまう。周囲の状況に翻弄され、疲れ果て、神に信頼することを忘れてしまうとするならば、私たちはどこまでもどこまでも飛んでいってしまうことになります。 先ほど立場によって私たちの生きる目的が失われてしまうならばということをお話をしましたけれども、先々週両親のもとに訪れました。両親を訪ねました。まあ、先週は私は誕生日を迎えましたので、まあ、誕生日の日にですね、留守電に、携帯電話の留守電に両親が二人揃ってこうハッピーバースデーの歌をですねこう録音しているそんな録音があったんですけれども、まあ、毎年毎年ですね、毎回必ず誕生日の日には大体電話が鳴って、そしてその両親が二人でですね、歌う、ハッピーバースデーの歌を私は聞くことになるんですけれども、でも今年のそのハッピーバースデーの歌はですね、いつもとだいぶ様子が違っていました。と言いますのも、父は脳梗塞で倒れましたので、満足にですね、こう口が回らない。そして、まあ、音程もですね、父はもともと声楽をやっていた、そんな、歌を歌うのが非常にこう好きな父でしたけれども、まあ、その父の声もですね、うまく舌が回らない。そして音程もですね、こうままならない中で、でも懸命に、まあ、電話に向かって歌っている、その声がハッピーバースデーの歌が流れてきましたけれども、先々週両親のところを訪れた時に、私がそこで見たのは、まあ、牧師としての使命に生きていたはずの、まあ、だいぶ遅れて60代の半ばからでしたけれども、その使命に生きていたはずの父にとって、まあ、その教会という使える場が失われたことは非常に大きな出来事であったはずです。しかしその使命が見えなくなった。今はもうただですね、自分で体を起こして立ち上がって一歩足を出すことができるかどうかという、そのリハビリに取り組むばかりの、そんな父であり、またそれを支える母ですけれども、しかしその両親の姿からは、神と共に生きることの喜びは全く失われていないということに気づかされていました。病院という置かれた場にあって、しかしそこで夫婦で祈り、そして神を礼拝し続ける両親の姿、同じ病室に入院している方々にとっても、それは皆が脳梗塞で倒れた方々が集められている病室ですけれども、それはあまりにも突然起こった人生の中での絶望的な出来事、その出来事を処理することができずにつぶやきや不平が渦巻いている、その病室の中にあって、しかし神と共にあることの喜びを表し続けているその両親の姿、教会でバリバリとこう使い続ける牧師としての使命を果たすことはできないかもしれない、しかし生きる目的は全く失われることなく、その目的に生き続けている姿こそが私を力づけ、また周囲の方々を力づけている、そのことを知ることができました。神に仕えること、神のために生きること、神と共に生きることを何よりの喜びとしてきた両親にとって、激変した状況の中にあっても、しかしその目的は変わらない、そのような姿を見せられた訪問の時でした。見舞いの時でした。26節、イエス様は言葉を続けられました。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕えるものもいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。神のために、神と共に、 イエス様がこの地上の歩みを通してイエス様を燃え尽くそうと襲ってくるような罪、どれほど恐ろしい罪に囲まれようとも、どれほど勝手な期待を向けられようとも、どれほど激しい憎しみを向けられようとも、イエス様の使命と目的は全く揺るぐことがなかったんです。父なる神のために父なる神と共に歩むこと、そしてイエス様は私たちをもそのイエス様の足跡に従うようにと招いておられるんです。この26節の言葉はマルコの福音書にも記されているイエス様の言葉とも重なります。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分自分自分自分自分というこの罪の本質の中にとどまり続けているそのところから、まさに悔い改めて方向を転換して、そしてこの自分に対する固執こだわりを捨てて私についてきなさい、十字架を背負って私と共に生きる、その生き方へと足を踏み出しなさい。以前一人の方にお会いしました。このような方にお会いしました。その方は牧師としての神様への献身を考えている方でした。しかし彼には持ち家がありました。苦労して手に入れた家がありました。それまでの人生の中で築いてきた人間関係、人脈がありました。少し年配の方でした。その方は神様への献身を考えながら、しかし条件をつけて祈り続けていました。神様、もしこの家を手放さなくても良いのならば、この人間関係を続けることができるのならば、あなたに従います、私は献身をします。条件をつけて、もし神が自分の言うことを聞いてくれるのならば、自分にとって都合の良い道を用意してくださるのならば、その時には私は従います。私たちよく御心を求めるという時に、状況が整うならばとか、心に平安があるのならばとか、そのような条件を考えるかもしれません。しかし、私の経験からいくならば、本気で従えと問われる時に、状況が整う、心に平安がある、そのような現実とはかけ離れた中にあっても、しかしその御言葉に応えて足を踏み出していかなければならない、この迫りを受けることの方が多い、いやそのようなことこそが主に従う道だと問いかけられているのが私の経験であり、また聖書が語ることではないかと思うんです。その方は結局握りしめたこの手を開くことはできずに、思いが与えられていながら、しかし決断をして献身をしていくことはとうとうできませんでした。私は良かったのではないかと思います。もしそのような状況の中で、ああ自分の願った通りの道が開かれた、だから従います、そのような足を踏み出していくのならば、使える場所にあっても神様に向かって条件を突きつけるような神様との関係を進めていく、そのような働き人になっていったと思うからです。イエス様は自分の思い、自分の満足、自分の利益、自分の願い通りの事柄、自分自分というそのところから目を上げて、永遠の命に至る道、イエス様がいるところ、神との交わりに生きる歩みへと私たちを招いておられるんです。私たちの内が作り変えられ、その中心に自分を置き続けていたその生き方から、生涯をかけて神と共に神のために生きるその歩みへと、イエス・キリストが辿った足跡と私たちの足跡が重ねられていく、その道へと私たちを 招いておられるんです。さあ、あなたは今週もそれぞれに与えられた立場が、またその立場ゆえの使命があるかもしれません。でも同時に、あなたは何をあなたの生きる命の目的として、この神様に礼拝を捧げるこの場所から足を踏み出していくのでしょうか。願わくは私たちを報いは大きいと、父はその人に報いてくださると、そのように私たちを招いていてくださるイエス・キリストのその足跡へと、私たちの足を重ねていきたいと思います。主のために、主と共に歩むその足跡、お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちは誰もが迷います。私たちに与えられたこの命は何のためであるのかと、そのように迷います。自分自身で目標を定めて、そしてその目標の通りに歩んでいくことをこそ私たちの幸せと考え、またそのためには他人を犠牲にしてでも、蹴落としてでも、その道を進んでいくことこそが私たちの幸せだと考えてしまうようなものです。神様を知らないならば、私たちは容易に自分自身をまさに王としてしまい、また偶像としてしまい、その求めに従い歩もうとしてしまうものです。しかし、そのような私たちを顧み、まさに命を懸けて、キリストが私たちを神様のもとへと連れ戻してくださいました。私たちはすでにほふられた子羊であるキリストのその犠牲によって、その罪を許され、悔い改めへと導かれ、神と共に、また神様のために歩むものとされています。私たちの信仰の弱さゆえに迷ってしまうことがあります。しかし、そのような私たちを何度も何度も預言者を使わし、そしてキリストを使わしてくださった神様が、ご自分のもとへと招き寄せ、また導いてくださいますから、大牧者であられるキリストが私たちを導いてくださいますから、どうかその声に聞き従い続けるものとさせてください。私たちは今週もこの場所から私たちの足を踏み出していきます。中途半端にクリスチャンだから信仰を持っているからと、しかし従うことのできないその不信仰を自分でも仕方がないと自己憐憫に陥るような、そのような歩みではなく、私たちを変えてくださったそのキリストの招きに従い続けていくことができる、そのようなものと私たちを作り変えてください。御霊が導いてください。感謝いたします。与えられた命、神様との交わりを心から感謝しつつ、私たちの救い主キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アメン。